説教あけぼのの光指導元王国師
ルカによる福音書はこのマリアの参加に続いてこのザカリアの参加を記しています。まあ、予言というタイトルも付けられているのもありますけれども、この冒頭に一章の67節のところに父ザカリアは聖霊に満たされこう予言したとあります。旧約の祭司ザカリアが救い主イエス・キリストを、まあ、予言する言葉を語っている。また同時にザカリアの息子として与えられたこのヨハネは旧約時代の預言者の最後の一人となっていく。そしてヨハネは旧約時代の終わりに位置し新約時代へとつなげていく大変大切な働きをした。ヨハネ福音書三章、洗礼者ヨハネはこのルカ福音書3章で私よりも優れた方がおいでになる、私はその方の靴の紐を解く値打ちもない、そう言ってイエス・キリストの到来、まことにこのイエス・キリストこそ真の救い主であるというふうに語って、この洗礼者ヨハネは語っていくのであります。イエス・キリストの到来、イエス・キリストのご降誕というのはこのようないろいろな準備を持ってなされたことであった。偶然にあるいは突然にこのイエス・キリストが来たというのではなくて、この神がイスラエルの歴史の中で預言者たちの口を通して繰り返し語ってきたことであった。言い換えればそれは神の御心の中にあったことだったんだと、神のご計画の中にあったことだ、すでにそのことがあったんだと。イエス・キリストの到来はそれだけ確かな確実な信頼できるそのような出来事なのだということであります。聖書は繰り返してそのことを語っているわけであります。例えばヘブライ人への手紙の一章の一節には有名な言葉としてこういうのは皆さんも記憶されていると思います。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖たちに語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はそれまでもいろいろな形で語ってきたんだけれども、そしてこの終わりの時代には御子によってイエス・キリストによって私たちに語られましたと書いてあります。神はこの終わりの時代に御子イエス・キリストを使わし、御子イエス・キリストにおいてその御心を、神の御心を表されたんだ、だからこのイエス・キリストに信頼していきなさいというのが、まあ、聖書が伝えようとしていることであります。このザカリアもそういう役割を担っているわけであります。今日の67節68節以下のザカリアの、まあ、予言というこの込み出しがついておりますけれども、そのこの歌の中で特に、一つだけ皆さんと一緒にこの注目してみたい言葉、それは78節と79節にこう書いておりますね。これは我々の神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙ぼの光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。数年前に東京神学大学の近藤先生がこのアドベントの礼拝にご奉仕くださいまして、その時にこの箇所を次のようにこの解説してくださったことを皆さんも 覚えているのではないかと思います。この曙の光というのは、火の光とも、太陽の光というふうにも訳されてきたが、明日の光、上より望み、そんな訳もありますけれども、元の言葉はこの天体が昇っていく様子を表す言葉であり、朝の光が昇っていく、朝の光が昇って出ていくという、そういうことだ、そういうふうな言葉なんだ。しかしここに、高いところからという言葉が書いてある。上から昇っていくと、大変これは一見そぐわないようなことであるけれども、この意味はこの新共同訳はほとんど矛盾なくこの訳されているかと思うんですけども、高いところから明けぼのの光が我らを訪れてくる、光がこう昇ってくるという、しかし高いところから昇ってくるというのがこの、ちょっと言葉の矛盾というか、どういうふうにしたらいい、どういうふうに理解したらいいんでしょうかということを解説なさったんですけど、それはどういうことかというと、その高い神のところに根源を持つ、神のところから来た光、そういう意味だという、神にこの起源を持つというんでしょうか、あるいは神に根源を持つ光、そういうところに神に源を持っている光が、下から上がってくるというんでしょうか、太陽ということを考えればそういう表象、そういう意味だということを解説されて、大変納得がいって教えられた点があるのであります。まさに神から来る光が我らを照らすんだという意味でありますね。この光、太陽あるいは光というこの象徴というのは、この世の中に広く、あらゆる分野でこう用いられているシンボルだと思うんですよね。光という言葉、新幹線の名前にもこうなってますけども、あるいはですね、さらに1995年に起こった神戸の大震災の後にですね、この時節になりますと、このルミナリエというんですかね、このイルミネーションというんでしょうか、そういう言葉、つまりそれ光ということですよね。でそういうこのイベントが行われて、私も一回だけ見学したことがあるんですけども、暗闇の世界に閉ざされてしまった、そういう大震災の記憶ことを記憶し、あるいはそこには亡くなられた方もたくさんいるわけですけども、そういう方々のことを追悼するという、そしてその自分のこの暗闇の世界に閉ざされてしまっている心に何らかの光を、あるいは何かしらの望みをこう共有したいという、万人の願いがそこには込められているんだろうと思います。そういう意味でこの光というものが使われている。またある卒業式ではキャンドルサービスの形式で卒業式を行う。でそれは卒業していく学生たちがですね、その自分の将来、それぞれの方々の将来に光がそこの行く先々のところにですね、道を照らしていくようにという願いを込めて、そういうキャンドルでこの卒業式をやってるという、そういうことを聞いたこともございます。それもまた大変意義深いことであると思います。では聖書ではどういうふうに言ってるのか。キリストご自身が、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと、このヨハネ伝8章のところでキリストは書いて言われました。私は世の光である、私に従っていく者はその暗闇の中を歩かず命の光を持つ。またヨハネ福音書は冒頭でも、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったとありまして、聖書が 光という言葉をキリストに当てはめて使うときに、その対極にある、その反対側にある暗闇をも明確に対峙させているということが特徴ではないかと思います。すなわち聖書ではこの世の暗闇をはっきりと見つめている、この世の暗闇に対してキリストは光として来たということをはっきりと語っている。この暗闇ということをこの、の曖昧にしていない、明確に語っている。言い換えれば、聖書ではこの世の暗闇をはっきりとこの見つめている、このことを決してこのそこから目をそらしていない、この暗闇をはっきりと見つめながらキリストの光が輝いて、そして私たちのところに来ているんだと、そういうメッセージを聖書は語っております。で、今日の明けぼのの光が、78節のところですね、高いところから明けぼのの光が我らを訪れる、その前提としてこれはその光という言葉、その内容としてこの示されているものは何かというと、そこに78節のところにありますけれども、この憐れみによってこの光が来たんだと書いてあるわけです。この憐れみというのは神の憐れみです。そしてこの神の憐れみというのはどういうことか、神の憐れみが出来事となって私たちのところに来てくださる、来てくださった。憐れみっていうのは同情するとか、大変ある意味では感情がこう含まれているこの言葉でありますけれども、しばしば私たちが聞いていますように、この聖書ではですね、この憐れみと言った時にこの人間の、神にこの内臓があるわけではないですけど、人間の体を神様は持っているわけではありませんけれども、人間のこの身体的な特徴を用いて表現するならば、ある訳はこれをですね、その腸が切られる、断腸の思いっていう言葉がありますよね、日本語には。つまりこれは大変苦しんでいる、あるいはその腹綿が痛む、実はこれが実は憐れみという言葉の元の意味であります。いわば断腸の思い、この内臓までが苦しんでくるような、それほどまでに深くその神は私たちに思いをですね、この注いでいるんだ。神が内臓が痛むわけではないんだけれども、たとえ人間の言葉で言えば、人間の経験からで言えば、断腸の思い出を持っていたんだ。それが憐れみという言葉で。ですから憐れみは抽象的な言葉、単なる感情ではなくて、具体的な行為となって、その神が慈しみの心を具体的に私たちのところに使わした。それがこの言葉が肉となって、言葉は肉体となって、イエス・キリストという存在となって私たちのところに来てくださったということであります。これがキリストの到来ということであります。そしてその神の憐れみは、神からの光は暗闇と死に座しているものを照らすという言葉がその次に続いていくわけであります。その光は79節のところで、暗闇と死の影に座している者たちを照らす、そして我らを平和の道に導く、続いていくわけです。この最初の問題、暗闇と死に座している者たちを照らす。今回この言葉を調べてみますと、実はこの暗闇と死というこの言葉は、旧約聖書の中で先ほど、イザヤ書の9章というところを、読んでいただきましたけれども、 そこにはですね、このその背景というのはそこにも出てまいりましたけれども、このイスラエルの歴史の中でこの言葉っていうのは、実はこの国がですね、戦いに敗れたり他の国から侵略されたりして大変ひどい目に遭う、そういう状況を表している言葉なんですね。でイスラエルの歴史の中でご承知のように、皆様ご承知のように、この北イスラエル、北イスラエルはアッスリアという大帝国によってこの滅ぼされました。紀元前8世紀ぐらいで、さらに南のユダっていうのは、今度はさらに次に起こったバビロン帝国によってですね滅ぼされた、紀元前6世紀。そういう大変な、ですからこの日本と違って、まあ今もあそこは大変なところだとか、そういう争いのですね、あるいは戦いのそういう風が起こってこないとも限らないような状況になっております。昔から続いてるんですね、これが今も続いてるんですね、ある意味では。ですからこの陸続きのですね、大陸にある国っていうのは、まあこれは他の国もそうですけれども、武力を持って巨大な帝国になった時には、その小さな国を全部侵略していくと、そして併合して自分たちの国にこの属国にしてしまうという、まあ、そういうことが行われていたという、そういう背景があるんですよね。そしてこのイザヤ書に、この先ほど読んだ9章にもの背景にも、実はそういう状況で、まあ、これは、まあ、学者の説明によると、このアッシリアに滅ぼされる、捕囚にされるちょっと前の時の状況がここで反映されているというふうに言われておりますけれども、少しでも反アッシリア同盟なんていうのをですね結んだ、まあ、そういうふうになったらもうすぐにこの巨大な帝国は攻めてくるという。そしてここに、イザヤ書の方で、このゼブルンとかナフタリっていうような、そういうこと、地方の名前が出ておりましたけれども、大変この国がそういう意味で不安定になっていく、不安になっていく。そうしますと人々はどうなるかといいますと、そこにどうしていいかわからないので、口寄せとかまじないとか、そういったものに頼っていこうとする人たちが出てくるということが、このイザヤ書のところにもちゃんと書いてあります。そういう時に預言者がですね、神の言葉に聞き従うようにということを語っていった。それがですね、私たちの国にはこの新しいですね支配者が現れる、神、そしてこの国を救ってくれるという、そういう希望を、あるいは忍耐をですね語っていく、まあ、そういう背景があります。ですからこれは今日読んだイザヤ書第9章の方は、この大体7世紀ぐらい、8世紀ぐらいの話なんですけれども、この聖書によりますと、このイザヤ書の42章という、もう少し後の方に、でそれはこの今度は時代が変わってですね、今言ったようにバビロンの帝国というものがいてですね、ついにこのバビロンによって滅ぼされて、しかし捕囚としてこの連れられていって、しかし預言者たちは希望を捨てるな、希望を捨てるな、必ず解放される時が来る、そういうふうにこう言い続けて、そしてこのペルシャの、今度は国はまたペルシャという国によってですね、このより強大な国が出てきて解放されていくということを経験するわけですよね。でこのイザヤ書の42章と後の方になりますとですね、そういう時代になっていく。で実はそこにもこの囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、預言者イザヤを神が選んでくださったという、そういう言葉がそういうところにも出てくるんですよ。あるいは詩編の中にも同じような言葉、闇と死の陰に座る者、貧苦と鉄の枷が締め付ける囚われ人となった、彼ら神の仰せに反抗し、糸高き神の御計らいを侮ったからだ、主は牢獄を通して彼らの心をくじかれ、 彼らは倒れ助けるものはなかった。そして苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。闇と死の影から彼らを導き出し、束縛する者を立ってくださった。まあ、こういうふうに、この時代を貫いて、この死と闇と死の影から救い出すという、そういう言葉が、まあ、希望の言葉としてですね、一つの時代だけではなくて歴史の中にたびたび何度も何度もこういう経験をしてきた。その度ごとにこういう言葉が語られていたということであります。例えばユダの最後の王となったゼレキアという王様が、この南ユダのですね、まあ、バビロンに滅ぼされた時の状況はこんなふうに書いてあるんですよね。ユダの王ゼデキアは捕らえられ、王子たちは、まあ、王様のゼデキアの子供たちですね、王子たちは王の目の前で殺され、その上でバビロンの王はゼデキアの両眼を、目をですね、潰し、聖堂の足かせをはめバビロンに連れて行ったと書いてあるんです。大変なことですよね。私たちは保守の、つまり国が戦争によってですね、占領されて、そして連れて行かれるという、まあ、幸いにもそういう経験が我々は直接にですね、まあないわけでありますけれども、そういうことがないので、あまりこの連れて行かれる、そして、まあ第二次世界大戦の時にですね、このシベリアにこの戦争が終わっても翌日連れられて行って、そこで強制労働された人のことの話を聞いたことがあるんです。もう大変な経験を、それだけでも大変な経験をしている。全部じゃないわけですね、一部分ですよね。そういう経験をしていることの、もうあんまり喋りたくないらしいですね。もう辛い経験をしますと、もうそんなことはもうね、記憶の中から忘れたい。だからあまりこう記録として残ってこないんですけども、本当にそれほどまでにこう闇と死の影に座るという、そういう経験ですから、エレミアの後にですね、エレミア書の後に哀歌っていうのがありますよね。これは悲しみの歌っていう、エレミアの哀歌っていうふうに言われているわけですけども、その哀歌っていうものは要するに、そういう補修の経験の悲しみや苦しみや痛みというものを書いた書物ですよ。で、この哀歌の中にこんな言葉があるんですね。自分の水すら金を払って飲む、自分の木から値を払って取り入れる、木が何か木があってですね、そこにいろんな果物になってもです、それまでもお金取られちゃうって言うんです。代価を払えって言われる。これは我々の土地だ、ここに墓入ってるのはです、我々のものだ。水すら金を払って飲み、木からも値をお金を払って借り取る、まあ、金銭的な苦しさ、首には首輝きを負わされて追い立てられ、これは自由がないということですよね。逃げていかないようにしてるわけですよね。首輝きをつけるということは、はめるということ、疲れても憩いはない、一日の労働が終わっても楽しみがあればいいんですけど、疲れても憩いはない、楽しみがない、上は熱病をもたらし、皮膚は炉のように焼けただれている。もう健康状態がですね、食料事情が悪いもんですから、健康状態がめちゃくちゃになってる。上は熱病をもたらし、皮膚は炉のように焼けただれている。人妻はシオンで犯され、乙女はユダの町々で犯されている。倫理的な無法地帯。君王は、王様は敵の手で、敵の手でですね、まあ、 して臨時っていうんでしょうかねにされて、長老も敬われない、宗教的な秩序がない、若者は引き薄を負わされ、子供は焚き木を負わされてよろめく。長老は町の門から姿を消し、この町の門というのは裁判みたいなものですね、この裁定する決めていく、そういうところからも追い出され、この取り上げられて、若者の音楽は絶えた。まあ若者と音楽はつきものだけれども、もう若者もですね、音楽をするそういうこともない。私たちの心は楽しむことを忘れ、踊りは物の嘆きに変わった、もうこの悲しみの嘆きに変わった。もう誰もですね、喜んでこの踊り、まあ、ダンスをしたりすると全くそれはなかった。その踊りは悲しみの嘆きに変わった。それゆえ心は病み、この有様に目は霞んでいく。これ哀歌の第五章に書いてあります。大変なことがここで起こっている。希望を失っているゆえに、闇の中で何もする気が、する気力がない。ここに、まあ、座している、暗闇と死の陰に座していると書いてました。あるいはイザヤ書の方では住んでるという言葉も使っている。そういうところにもしっかりともうですね、固定されて、このがんじがらめにされていった時に人間の精神はどうなっていくんだろうか。重労働を課せられているわけでありますけれども、何の気力もなくなっていくということですよ。これがこの暗闇と死の陰に座しているんですよ。座しるということは座ってるということです。重労働を課せられていますから、何らかの仕事をしていると思うんですよ。しかし精神的な死を味わってるということですよ。これは魂の活動が何にもないんですよ。暗闇と死の中に閉じ込められているんです。もうそこにただ座って無気力になって、精神がですね、楽しみもなければ、本当にこの自由もなければ、無法地帯で本当に全てですね、そういうふうにして何の希望もなく、働くことの以外、疲れ果てて寝る以外ないような、本当に私の魂は平和を失い、幸福を忘れた。これは哀歌の3章に書いてあります、まあ、短い文章ですので、皆さんもこれを読んでいただきたいと思います。イスラエルはこの歴史の中でそういうふうに、そういう経験を、北イスラエルはアッスリアに、南ユダはバビロンに滅ぼされて連れて行かれるという、そういう経験をしてきたんだということです。そういう中でどこに希望があるんだというかということをですね、神は預言者を通して語ってきた。実はこうなったのは神の言葉を信じなかったからだ、神の言葉に背いていったからだと。ですからエレミアは、背信のイスラエルよ、主のもとに帰れ、神の御心を知りなさい、神は慈しみ深く常しえに怒り続けるものではない、だから悔い改めて神のもとに帰りなさい、神を信じなさい、神はどんなに憐れみ深い方であるのかということを信じなさい、そういうふうに語っている。しかし誰も信じようとしないんですよ。これが預言者の運命ですよ。ですからエレミアだって神の言葉を語ったとしてもですね、そのゆえに悔い改めを語り続けた、そのゆえに捕らえられたり、あるいはエレミアの語った巻物は王様が読んだ時にそれをですね、炉の中にくべたって書いてあるんです。一段ごとに読んで、使者が読みと、その一段ごとにそれをですね、こんなのはなんだ、炉の中にくべてしまうと。神の言葉を聞こうとしなかった、井戸の水の穴に入れられたこともあった、 しかしエレミアは決して神が語ってくださる約束の言葉、慈しみの言葉、契約の言葉というものはですね、決して神は裏切らないんだ、そういうことをエレミアは信じ抜いていった。必ず契約を実現する時が来る、そういうふうに語っていった。だからこれがエレミア書の中にですね、新しい契約ということが31章に出てくるんじゃないですか。エレミアはこれを信じてたんですよ。だからここに神は古い契約でモーセによって与えられた契約があった、しかしそれがですね、私の律法を彼らの胸に授け、その心にそれを記すと言ったんです。それが新しい契約をですね、神が成就される時が来る。これが新約聖書の中に新しい契約のイエス・キリストを通して新約聖書のことに、出来事につながっていくのでありますね。イザヤ書も同じでありますよね。イザヤも同じだった。バビロンからの帰還ということが確かになされたんだけれども、その帰還が、その皆さんが帰ってくる、それが本当に誰もですね、そこに神の御業が働い、神の手が働いているんだということを信じようとしなかった。しかし神によって召し出された人の預言者イザヤを通し、イザヤがですね、の姿がここに描かれている。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために建てられた主のしもべがいる。私が選んだ主のしもべを見よと、このイザヤ書の方は書いています。まさにそれがこのイザヤ自身の姿であっただろうと。主のしもべの姿がこの歴史の中で記されています。そしてこの、実はこの出来事がイエス・キリストのご自身の姿となって、あの苦難のしもべ42章か、そしてさらにこの53章のあの苦難のしもべとなっていくんです。このように以上のように見てまいりますと、旧約の長い時間の中で語られてきたこの神の憐れみの心というものが、最後に祭司ザカリアの言葉の中に凝縮して、そしてイスラエルが体験したこの厳しい捕囚という辛い過酷な現実の中に神の憐れみが表される、そのことが分かってまいります。今新しくですね、神は神の憐れみをイエス・キリストの到来という形によって、この暗闇と死の陰に座している者たちにを照らしてくださるんだ、そのことが分かってまいります。今現在捕囚はないですよね。捕囚によって囚われていくということはなくなりましたね。しかしどうでしょうか、私たちが生きているこの社会、世界そのものが、実は国家であり、地域社会であり、職場であり、家庭であり、そういう中で私たちもですね、時に押しつぶされ、時に希望を失い、健康を害し、うずくまってしまっている現実があるんじゃないでしょうか。イスラエルの人々が経験してきたと同じように、暗闇と死の陰に座している姿っていうのは現代もあるわけです。まさにそういう出来、そういうところにうずくまっている暗闇の中に座す者が多く存在しています。日本でも多くの犯罪が行われているんじゃないですか。犯罪そのものをですね、単に批判することもできないかと思う。この犯罪の陰にはですね、いろんなこの社会的なですね、経済的な家庭の問題やね、一つの犯罪の背後を調べてまいりますと、必ずですね、一つの問題だけではない、そこに悲しみを、好きで犯罪を犯してるんじゃないんですよね。そうならざるを得ないようなですね、いろんな 事柄がそこにある。まさに、不法、この法に反するようなことが行われている。まあ、それは一言で言うならば、神を見失ってしまっている社会、神を恐れなくなっている社会、これが私たちの国のまた実態でもあるわけですよ。神の言葉を信じなくなっている世界、神の言葉に背いている世界、そういう姿、それが実はこの罪いう言葉ですよ。神から離れてしまっている姿、それが罪ということなんです。ですから我々はですね、本当にここに預言者を通して語っている、我々は今これを聖書を読むということを通して知ることができるわけです。ここに神がいらっしゃる、ここに神の憐れみがある、ここに希望がある、ここに私たちの光があるということを示している、この聖書の言葉、神の言葉を信じていく、そういう群れ、それが教会ですよ。我々はこの社会の中で、いや、ここに神がいらっしゃいますよ、ここに希望がありますよ、ここにこの確かなですね、恵みの御業がありますよ、神の憐れみが具体的な姿をとって、イエス・キリストの存在というものがありますよ。神は何よりも神との間の平和を確立してくださった方ですね。このイエス・キリストを通して私たちは、ここに本当に神がいらっしゃる、ここに平和がある。ローマ書第5章の一節には、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ているとありますよ。このイエス・キリストを通して、その生涯、そしてあの十字架復活の出来事を通して、まさにこのキリストの御業は、ここに神の御心が表されたんだ、ここに神がいるんだ、ここに命の光があるんだということを示しているのであります。神の言葉の真実をですね、信じて、あけぼのの光、神からの光を受けていく、そういう群れ、これが私たちの信仰者の歩みであります。どうか今週もまた、この闇の現実の中に光なるキリストが入り込んできてくださったという、この神の御心を深く信じて、今週もまた信じて歩みたいと思うのであります。お祈りします。天の父なる神様、新しい習慣が与えられました。私たちもまたそれぞれのこの人生での重荷や課題を担っております。どうかこれらの課題や重荷、これらのものを通して罪を犯すのではなく、あなたに背くのではなく、あなたの御心を知り、あなたの御心にかなった今週もまた歩みを続けることができますように、一人一人に誠の信仰と希望と愛を増し加えてくださいますようにお願いをいたします。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。